今朝の聖書の箇所は新約聖書フィリピ人への手紙2章9節から11節です。それゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。以上の箇所から高められた救い主と題して高桑先生に説教していただきます。
クリスマスおめでとうございます。先ほどの特別賛美、なんとかですね歌うことができて本当に感謝でした。泉教会の皆さんは伝統的にですね本番に強いというそのような素晴らしいですね特質を持っているんじゃないかというふうに思いますけれども、無事に終わって感謝をしています。また説教の後にですね、エステル会のトンチャイムもありますので、期待していただければというふうに思います。先週はへりくだってくださったイエス様について共に学びました。イエス様は人となって、この私たちのようにこの人間として生きてくださった。これは自ら進んでへりくだってくださったわけですけれども、本日はですね高められた救い主というテーマで、今度はですね父なる神様によってこの高めていただいたという側面を共に考えてみたいと思います。人間の赤ちゃんとしてイエス様はこのクリスマスに生まれてくださいました。そしてそればかりか私たち罪人の許しのために救いのために十字架での身代わりの刑罰に服され、そして完全にその代価を支払ってくださった。そして救いを完成されたわけですね。自らへりくだってくださったイエス様は今度はこの父なる神様によって高められた。今日はこの4つの点において、そのことを見てみたいと思います。まず第一によみがえり復活ということですね。十字架に死なれたイエス様は肉体をもってよみがえりました。復活されました。けれどもよみがえられたイエス様のその体は単に物質的な肉体ではなくて、時間と空間に制約されない霊的な体でもあったわけですね。イエス様はこの戸が閉めてあったこの弟子たちの隠れていた部屋の中にですね、現れてくださったということが福音書の中に記されているわけですけれども、これも一つの例であるわけですね。第一コリントの15章の42節からこんなふうに記されています。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ力あるものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから御霊の体もあるのです。こんなふうにパウロは言っているわけですね。つまり神の国、天国の環境に適合する新しい性質を持った、いわば この御霊の体に属する肉体を持ってイエス様はよみがえられたということですね。いわば天国的な肉体を持ってイエス様はよみがえられたということです。人としての肉体を持ってよみがえったわけですけれども、同時にそれは霊的な御霊に属する体であったわけですね。またパウロは、同じく第一コリント15章20節で、しかし今やキリストは眠った者の発想として死者の中からよみがえられましたと記しています。発想というのはその後に私たちも続くということですね。またコロサイ書1章18節、また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。イエス様は死者の中から初めに第一によみがえられた。これは私たちもその後に続くということですね。キリストの民である私たちは世の終わりにキリストと同じように栄光の体、肉体を持ってよみがえり、そして神の国に迎え入れられるということですね。私たちは魂、霊だけではなくて肉体を持って、神の国に入れられる。けれどもその肉体もこの、地上の、肉体とそっくり同じではなくて、御霊に属する肉体ということになるわけですね。このことがキリストの復活によって証明された、確証された、これこそが私たちの希望であるわけです。私もこの東久留米泉教会に赴任してから、11年と何ヶ月だったでしょうかね、10ヶ月ぐらい過ぎて、来ました。その間に、お互いにですね、本当に年を重ねてきたなというふうに思います。10年一昔というふうに言いますけれども、その間、教会員の方々何名も先に、天の御国に召されました。寂しい思いもあるわけですけれども、しかし、やがて神の国、天国で再会する希望が与えられているということですね。イエス様を信じる者、イエス様を頼る者には誰でもこの希望が与えられているということです。愛するイエス様と同じようにされる。イエス様が肉体を持ってよみがえられたように、そしてそれは単にこの地上の肉体ではなくてこの天国的な肉体、それと同じようにされる。そして神の国、天国で全てのクリスチャンと喜びを持って再会し永遠に生きることができる、この希望が与えられているということですね。私たちは、今年も過ぎるわけですけれども、また新しい年を迎えるということは毎年ですね、私たちも年を取る、年を重ねるということになりますけれども、この希望をいよいよ深めて共に確信をしていきたいというふうに思います。そして、高くされたイエス様、それは二つ目に昇天ということですね。昇天というとですね、私たち人間は天に召されるというふうに書きますけれども、イエス様の場合は天に昇るという意味での昇天ですね。ヨハネの福音書の14章の2節にイエス様はこのような約束をされました。ヨハネ14章2節、私の父の家には 住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私たちのためにイエス様は天に昇られて、そして住む家を用意してくださっているということですね。そして、イエス様再び来られてイエス様のもとに迎えると約束をしてくださいました。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。本当に素晴らしい約束だと思います。天国、神の国、それは罪の汚れが全く及んでいない神の身元ですね。言い換えれば罪とその結果としての悲しみや苦しみ、悩みが一切ないところであるということです。私たちはこの地上に住んでいる限りですね、何かしらの悲しみ苦しみがつきまとっている。それは究極的には罪の結果ですよね。けれども罪のない天国ではそのようなものが一切ない。それはどれほど素晴らしいところか。イエス様の民、神の民が救いの完成の時に入れていただける、その天の住まいを備えるためにイエス様は天に昇られて、まあ昇天ですね、そしてやがてまた来てくださる、私たちをそこに迎えに来てくださるということです。まあ、家というのは生活の基盤であるわけですね。私たちが苦労するのは多くの場合、住む家ということですよね。住む家をどうしましょうかということで、借家にしろですね、自分で家を持つにしろ、多くの代価を払って、私たちはこの家に、それぞれの家に住んでいるわけですね。けれども素晴らしいことに天国においてはイエス様が無償でただで、父の家を私たちに提供してくださる、準備してプレゼントしてくださるということですね。本当に楽じゃないかなというふうに思います。そして、私がいるところにあなた方もいるようにするためですという、イエス様とずっと共にいることができる家、それをこの準備してくださるということですね。イエス様がその家に一緒に住んでくださるか、お隣さんでですね、隣舗で、いてくださるか、それは、行ってからのお楽しみということですけれども、イエス様の別名というのはインマヌエルですよね。また1章23節、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。イエス様が、神様が私たちと共におられるお方、これが天国において実現するわけです。十字架の死と、そして黄泉にまで下られて減り下られたイエス様は天にまで高められたということですね。そしてこの三つ目には、父なる神様の右の座における栄光ということになります。天に昇られ高くされたイエス様はさらに最も高い地位を与えられました。それは父なる神の右の座にお座りになったということですね。 右の座というのは人間の社会においてもですね、まあ、王様なり、まあ、大統領とか首相でもですね、最側近が右に座るというのが一般的であるわけですね。権威と栄光の座であるわけです。一切の権威能力を与えられ、この権威と能力を用いてイエス様は教会の頭として教会を統治し守り、そして救いの完成にまで導いてくださるということですね。ヨハネの福音書の17章5節、まあ、これはイエス様の大祭司の祈り、まあ、私たちに対しての取りなしの祈りの内容が記されていますけれども、その中で、ヨハネ17章5節、父よ今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください、世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を、世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光をというふうにイエス様は言ってますけれども、この栄光が再び地なる神の右の座において与えられたということですね。先ほど読んでいただいたピリピ書の2章の9節からもう一度読んでみたいと思います。ピリピ2章9節、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。イエス様は神でありながら2000年前に家畜小屋に生まれて人となられました。そして私たちと同じような苦しみ貧しさを経験され、十字架に死なれて黄泉にまで下られた。とことんイエス様はへりくだってくださったわけですね。それゆえ父なる神様はイエス様を最も高く最も栄誉ある地位に就かせられたということです。それはこの世に来られる前に持っていた栄光、それを再び与えられたということですね。そして四つ目に再臨ということです。キリストが高められる最高の状態、それはキリストが審判のために肉体を持って再びこの世に来られることによって実現します。2000年前に人として赤ちゃんになって来られたイエス様は再び私たちのところに来てくださいます。そしてその時にイエス様は最も高くされるということですね。マタイの25章の31節、そうですね、じゃあ開いてみましょうか。マタイの25章の31節から読んでみたいと思います。マタイの25章の31節、新約の54ページになりますけれども、31節から33節までを読んでみたいと思います。マタイ25章31節、人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴って来るとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が御前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。栄光を帯びて栄光の座につくというふうに記されています。そしてすべての人々を羊とヤギにより分けるということですね。 最初に来られた時、2000年前に来られた時には罪人である人類すべてに仕えるしもべの姿を取って来られました。へりくだって来られました。しかし世の終わりに再び来られる時には栄光と威厳に満ちた永遠の審判者として今度は来られるということですね。そしてすべてのものはその審判の前に立たされるということです。これはこの全ての人間であって例外はないわけですね。死者も全てこの時によみがえらされ、生きている者と共にその審判に臨みます。アダム以来の全ての人間です。ヨハネ5章27節でイエス様は言っています。また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。つまり死者もこの時によみがえらされるということですね。けれどもよみがえらされた死者がすべて天国に行くということではないわけですね。羊とヤギに分けられるということです。イエス様はその時今まで生きてきたすべての人々をその一生の間に行ったすべてのことについて裁かれるということですね。で、この時にイエス様は何を基準に裁かれるのでしょうか。この時イエス様は神の律法を基準に裁かれるということです。それは瞬間な最終的永遠の審判を下されるということですね。イエス様は赤ちゃんとして、クリスマスに生まれて、人としては前回学んだわけですけれども、イエス様が律法を定めてくださったんですけれども、イエス様は自分の定めた律法に服されたわけです。律法のもとに下にあるものとして律法に服されました。そしてイエス様は律法を完全に守られたただ一人の人間ですね。ですから全ての人間は神の律法を軽んじてはならないということです。クリスチャンもノンクリスチャンも全ての人間はやがて必ずこの神の律法によって裁かれるということですね。第一ヨハネ3章4節、罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。律法の中心は当然ですけど十戒ですね。罪とは律法に逆らうこと、言い換えれば律法を与えられた神に逆らうことです。律法こそ人間が裁かれる究極的な判断基準であるということですね。積極的にせよ消極的にせよ神に反抗し続けて悔い改めることのなかった 人々は、ヤギとして呼び分けられて永遠に続く刑罰を受けるということが先ほどのですね、マタイの福音書に記されています。しかし神様に反抗していたことをある時に気づいて悔い改めてキリストを信じた人々には十字架によって許しと命が与えられる。これが私たちクリスチャンであるということですね。神の律法に照らすならば全ての人は有罪宣告を受けなければならないわけですけれども、キリストを信じる者にはキリストの義が無条件で着せられて、その時に無罪判決を受けるということです。もちろんその時にですね、生前の行いが全て神様の前にさらけ出されるわけですけれども、しかし最後にキリストが大祭司としてその場に立ってくださり、この十字架のゆえに無罪であるということを宣告してくださるわけですね。 これが義認ということです。義ではないものを義と認めることがこの義認であるということですね。律法を完全に守られたイエス様が律法違反の罰と呪いとすべて私たちの身代わりに引き受けてくださったからであるということですね。そのものには永遠に変わらない神様の祝福と命が与えられるということです。けれどもそうでないものには終わることのない裁きが下される。第一コリント15章24節、それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまでキリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。イエス様は私たちのために最後の敵としての死を滅ぼしてくださるということですね。キリストご自身と神の民の敵を滅ぼされ、最後の敵である死をも滅ぼされる。イエス様は今もすべてのものの主であり王である、そしてイエス様が忍耐をもって悔い改めるのを待っておられるお方であるということですね。第二ペテロ3章9節のところでペテロはこんなふうに言っています。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。こんなふうにペテロは言っています。神様は誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるお方である。けれどもそれはですね、いつまでもということではない。やがて神様の忍耐のその時は終わるということですね。そして主の日は突然盗人のようにやってくる。その時ご自分に敵対するすべてのものを滅ぼされるということですね。けれどもイエス様を信じ愛する者だけはイエス様と永遠に過ごすことができるわけですね。そしてこれがイエス様の最終的な高い状態であるということです。黙示録にもこんな表現が出てきます。黙示録11章15節、この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった。主は世々限りなく支配される。今日の世界というのは、いわゆる大国が、そしてその大国の支配者がですね、この世界秩序をある意味いいように牛耳って扱っているというふうに言うことができるかもしれませんけれども、やがて、キリストがその主権を持ってくださる、そして永遠に支配してくださるということです。こうして全ての敵をその足の下に置く最後の審判が終わると、人類の救いの業というのは完了し、イエス様の救い主としての務めはすべて完成して、そして三位一体の子なる神として、神の民と共に永遠にいてくださる、 これが究極的な状態になっていくわけです。ですから私たちはこの救い主に信頼して、そして今の時をこの忍耐をもって、イエス様を信じて共に歩んでいきたいというふうに願います。最後にですね、第一コリント15章の58節を、読んでみたいと思います。第一コリントの15章の58節、352ページになります。第一コリント15章58節、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。私たちの日々の歩みというのは、この嬉しいことばかり楽しいことばかりではなくて、むしろですね、さまざまな苦労とか悩みというのがこの地上にある限り、そのことから本当に離れられないという側面を持っていると思いますけれども、イエス様を信じる私たちは、イエス様を信じて固く立って、動かされることなく、いつも共に主の技に励んでいきたいというふうに思います。そのことは決して無駄にならない。イエス様が本当にそのことを見ていてくださる、評価していてくださるということを覚えたいと思います。ではお祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがその大切な一人子を私たちの救いのためにこの世に使わせてくださった、そのクリスマスの時を覚えて心から感謝し、皆を褒めたたえます。イエス様が人として生まれて本当に、とことんへり下ってくださいました。十字架の死にまでも従ってくださった、それゆえ、父なる神様はイエス様を高く上げられて、すべての名に勝る名を与えてくださった、そのことのゆえに皆を褒めたたえます。私たちはこの救い主を信じ、そしてやがて、起こることに期待して、忍耐を持って信仰を持って、共に歩んでいくことができるように主が祝福を与えくださることをお願いいたします。この年もあなたが本当に、お一人お一人を守ってくださったことを本当に感謝いたします。また、新しい年をやがて私たちは共に迎えることですけれども、共にイエス様を信じて励まし合いつつ歩んでいくことができますように、信仰を持って、このイエス様に目を向けて歩んでいくことができますよう導き祝福していてください。この時を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。